ご神君、一つ、豆な友、信心の油断をすな。かしこみ、かしこみも申す、と言い、おかげいただきました、と言う。ありがとうございます、と言う。これも、これがマンネリ化せんように精進せねばなりません。教会を遠ざかるのは油断の始まり。忘れません、と言いながら、遠ざかれば遠ざかるほど見えなくなります。遠ざかる。教会から遠ざかる。遠ざかるというのか、遠のくというのか。教会へ、いわばお参りが遠のくというのでしょうかね。この度の、もう何年になりましょうかね。2019年ぐらいからですかね。いわゆるコロナ騒動と言いましょうか。パンデミックというのでしょうか。それが始まって、そのおかげで、まあおかげででしょうね。いわゆる教会へのお参りが少なくなった。できなくなった。そしてそれが収束した。その後にも、その、まあ、お店で言えば客足ということになりましょうかね。客足が戻っていない、戻ってこないということになりましょうかね。ある意味においてこれは神様のお錆替えということになるのかもしれませんね。まあそれまで、まあいわゆる枯れ木も山のにぎわいと言われるようなことがありますが、そういう枯れ木のようなと言いましょうかね、枯れたような新陳と言いましょうか、そういうものがまあお錆替えになられたと、いわゆる誠の新陳、誠から真心からこのその身から打ち込むという人たちしか残っていないわけですね。まあ不思議なことですね。神様の大きなお働きの中でさまざまなことが起こっている。その中でも私の上においてもやはりいろいろなことが起こる。そしていろいろな願いを持って何かことに当たらせていただく。そしてそのことに当たらせていただく中に神様がいろいろなことを教えてくださる。心に感じさせてくださることであったり、実際に起こることであったりするわけですね。その中の一つに、ここ数日申しております、師匠大坪宗一郎氏、初代和田先生のご理解、音声データ、文字データ、そして研修のデータを統合化するという。それが、まあ、出来上がったわけですけれども、まあ、まだ途中ではありますが、あらかた、ほぼできたというところでしょうかね。その、できたというだけでは、何かしら、自分のとこで、まあ、ああ、いいのができた。と自分のところで持っているだけでは何かしらまあもったいない、もったいないというのは意味がいろいろありますけれども、まあいわゆるお裾分けしたいという思いがありますね。なぜお裾分けをしなければならないのか、そして一人でも多くの人に使ってもらう、そしたらこんなありがたいことはない。なぜ一人でも多くの人に使ってもらいたいのか。そうすることが一人でも多くの人の真実の助かりにつながるからだ。ということなのですね。師匠が愛楽次元活動ということを打ち出されましたけれども、それは何も愛楽の宣伝をしようというわけではない。人をたくさんお参りがあるようにというわけではない。もちろんそれはありますけれども、それが目当てではない。その目当ては、一人でも多くの人に助かってもらいたい。一人でも多くの人に 真実の助かりをいただいてもらいたいという願いのもとに、いわば宣伝をしようと、宣伝をしてくださいということになるわけですね。ですから、そのこの度のご理解の統合版にいたしましても、それは一人でも多くの人に師匠のいわば間違いのないご理解に触れてもらいたい。そうでなければ、いやもすると間違ったことが伝えられてしまうことにもなりかねないということが判明いたしました。実は先日ある方のお話を伺っておりましたら、師匠が語られたお話として、その一線上に並ばれるというのがありますね。そしてランニングシャツを着た数名の者と、まあ最初は 7,8 名とおっしゃっておられましたかね。それから10名前後というのでしょうか、十数人ということになったようですけれども、人数的にはそれぐらいなのですね。そしてそれが一線上に並んで、その何か今からスタートだと。でどこを目指すのか、競争100年祭を目指して日本一を目指すのだということなのですね。でに何の日本一を目指すのかと、そこまでは神様からのお知らせにはなかったようですね。今日師匠がそういうお知らせをいただいておられるのですね。どこかの教会に行った時という話でしたかね。私もそこはうろ覚えですけれども、確認してみなければなりませんが、ただ数名の 7,8 名の人たち、多くても十数名の人たちが一線上に並んでいる、ランニングシャツを着た人たちが、さあそしてこれからさあスタートだ、競争100年祭を目指して日本一を目指してスタートだというところのお知らせだったということですけれども、それがだんだん、まあおひれがつくというのか、 7,8 名だった、せいぜい十数名だったというお話が、数百人規模になっておりますね。数百人が一線上に並んでいると。そしてさらにその並んでいる選手がバトンを持っているということにまでお話が発展しておりましたね。師匠のお話には、一番最初はせいぜい 7,8 名だ、そしてランニングシャツを着た人たちだと、それが一線上に並んでいる。まあこれは後でお話、ご理解ではありませんね。研修の時にですかね、話しておられた話では、一線上ということを言ったけれども、あれはもう一つ別の言葉があるだろうと。まあそのいわゆる運動会なので、一線上に並んで、さあ用意どんでスタートしますね、ああいう場面であったようですね。ですからあれはスタートラインだ、まあ別の修行生の先生が、スタートラインではありませんかと、そうだと、そのスタートラインだと。一線上というのは、実はそのもっと本当のことを、まあより良いと言いましょうか、現代風に言えばスタートラインに並んでいたと。 7,8 名の方が、ランニングシャツを着た 7,8 名がそのスタートラインに並んでいたということらしいですね。ただ一線上ということではない、それはスタートラインなのだと。そしてこれはその後師匠から直接聞いたお話ですけれども、その後日本一を目指せと言われた、その日本一を、何の日本一を目指すか、私は日本一ありがたい私になろう とその日本一ありがたい私ということに目指しを定めたと。これは現実の師匠の心の中に定められた日本一ですね。そこが良かったと。その日本一ありがたい私になろうとそこに焦点を定めた。それがまあいわば正解だったというようなことをおっしゃってくださいましたね。というようなお話なのですけれども、どこからどう違ってきたのか、その一線上に数百人並んでいるということになったり、バトンを持っていたりというようなお話にまで発展してしまうわけですね。まあしまって発展してしまったわけです。ですからあれ変だそうだったかなと思って、早速出来上がりましたその統合データから一線上とランニングシャツという検索ワードを入れてみましたら、先ほどのように7、8名が並んでいた、十数人だったということが出てきました。バトンを持っていたのかなと、バトンと入れてみましたら、バトンという言葉は全く出てきませんでした。ですからやっぱり一線上、いわゆるスタートラインには並んでおられたけれども、手にバトンを持っていたとはおっしゃっておられないような感じでしたね。そういうふうに時が経つに従っていわば変わってくることがある。教祖様もなろうたことを違わぬように人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞでしたかね。まあ正確には違うかもしれませんが、そのような文言の見教えをしておられると思いますね。ご理解第何節かにありましたね。そのやはり違わぬように伝えていくということが大切ですね。違わぬように伝えるということ、なぜ違わぬように伝えるのか、それはその教えによっていわば真実の助かりをいただいてほしいからですね。違ってくると一部、それこそ1ミリ違ったものがだんだんその長くなれば1メートルぐらいの違いになってくるという全く別物になってしまいますからね。それでは真実の助かりということにはならない。またもう一つありましたね。いわば師匠が教えてくださった大坪宗一郎氏につながってのことだから愛楽理念というものがまあ有効なのだと。ですからこの要というものがずれたら愛楽理念も役に立たなくなるということでもあるわけですね。いわゆる自己流の愛楽理念であったりしたのでは役に立たないのです。人が助からないのです。どこまでも大坪宗一郎氏が説かれたところの愛楽理念、それを正確に間違いなく伝えていく、そこに天地の神様のお働きが現れるのですね。ですから一人でも多くの人に助かってもらいたい、真実の助かりをいただいてもらいたいという、そこには師匠の教えが師匠の教えとして違わぬように伝えていかれなければならない。ある意味においていつでもその師匠のご理解の原点に変える必要があるわけです。うろ覚えのままで伝えていって、間違ったものを伝えていったら尾ひれがついて1が10になり10が100になり違ってきてしまいますからね。いつの間にかバトンを持った選手が並んでいるということにもなりかねないわけです。7、8人であったものが100人数百人ということにもなりかねないわけです。ですからそういうことのためにも師匠のオリジナルのご理解教えに戻ってもらうためにも、やはり 師匠のご理解を検索して本当のところに戻ることは、これは必要だなと、お役に立つなと思わせていただいたことでした。そしてそのためにはここにご理解がありますよというだけでは検索ができますよというだけでは、どういうしてどういうふうに役に立つのかが分かりませんからね。これはやはり宣伝しなければならないなと。こんなに素晴らしいものがありますよ、この愛楽理念を例えばそれこそ使ってくださるならば、愛楽理念にのっとった信心生活をしてくださるならば、このように助かっていくことができますよ、幸せの世界が開けてきますよ、ということをやはり宣伝していかなければならない、ある意味デモンストレーションをしていかねばならないわけですね。そういう意味において愛楽次元活動ということが必要になってくるわけですね。それは一人でも多くの人に愛楽理念を行じることによって真実の助かり、本当の幸せを得てもらいたいと願うがための愛楽次元活動ということですね。ということがありましたから、昨日早速そのご理解の統合をされたものの、まあ何と言いましょうかね、デモ用のビデオを半分ほど作らせていただきましたが、もう少し説明を加えて作らせていただこうと思っておりますが、ですからそれはどこまでもただこれがこんな便利なものができましたというだけではない、それを使っていただいて師匠のオリジナルのご理解に戻っていただき、違わぬことなく違わぬように人に伝えて、一人でも多くの人に助かってもらいたいということであるわけですね。神様の願いもそこに終わりになるのだと思いますね。このまま行きますと、うろ覚えのまま教えが伝えられて、そして師匠が説かれたオリジナルのお話とはまた違ったお話が生まれてしまうのかもしれませんね。それは仏教でお釈迦様の、本当にお釈迦様が語られたことがどれほど伝わっているのかわからないのと同じようなことでもあるかもしれませんね。しかし幸いにも現代においては師匠が語られたことが正確に音声として伝えられることができる。ですからどうでも師匠の愛楽理念を違わぬように人に伝えて、それこそ一人でも多くの人に真実の助かりを、真実の幸福をいただいてもらいたいと願うばかりですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。